都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズ林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、都市ミナティ
やってらんねえよ。
お、都市ミナティやってらんない。
やってらんないよ。
ついにそこまで来てる。
いや違う違う、もうめちゃめちゃ怖い目にあったんですよ。
何が？
この前ね、電車乗ってたんですよ、山手線、はいはい、一番使われてますよ。
そんなことないでしょ。
一番使われとるでしょ、そんなもん。
お前が使ってるだけでしょ。
いやいや、一番使われとるでしょ、完全に。ほんで、あれですよ、新宿から乗って、ちょっとも先の方まで行こうと思ってて、上野の方までね。で、夜10時ぐらいですかね、渋谷の方まで行ったんですよ。で、渋谷の方着いたら、まあ、その時10時ぐらいやったんで、あんま乗ってなかったんですね。パンパンでなかったんですよ。
人少なめ。
結構、まあ、ガラガラとまではないけれどもね。普通にもう、動きできるぐらい。そしたら、その渋谷で、ブーンって開いて、まあ、みんな降りていくわけじゃないですか。
降りたり入ったりね。
そうなんですけど、降りていく一人の、まあ、ある女性ね、
はいはい、
僕は扉側に座ってて立ってたんですけど、その女性がスッと立ち上がって俺の方にバー走ってきて、胸元をですね、胸を思いっきり腕振りかぶってぶん殴ってきてて、
グーで
よ、めちゃめちゃ怖かったですよ。見た感じ普通の人、青いドレスみたいな、ドレスに近いワンピース、着てて、ヒール履いてて。
ヒール履いてんの？
髪の毛も後ろで言ってる。
ちょっと品のある感じの格好してたんだ。そうそう、後ろで言ってて、
年齢がね、まあ、30から40代ぐらいの、これよりはちょっと年上、岸本さんよりはちょっと年上ぐら
い
の方で、
はいはいはい、
でもう、プシューって閉まるまでずっと睨まれて。
一番常識ありそうな年齢層の。
めちゃめちゃ周りも引いてて、今殴った人、よね、殴られたよね、この人みたいな。
それはなんかしたんでしょ。だから
してないんだよ、それが。
なん
だ。いや、だからしてたら分かりますよ。俺も怖いなんて言わないよ。
痴漢してたんでしょ、あなたが。
してないよ。
確実に。
見える。
いや、見えるよ。やってるの見たことあるよ。
いやいや、したことない、そんなの。私見てないもん。俺人の顔見ないように決めてるから、因縁つけられないように。で、痴漢にも間違えられないように、俺毎回ですけど、両手で釣り革握ってるから。
じゃあその痴漢に間違えられるパターンはないけど、
じゃない、
もう無作為にお前を一人、ピンポイントで選んで、
ストリートファイターのザンゲフの強パンチほんま上から振りかぶってグーでパワーで持ってく感じ、
かなり、バッシーンっていうやつ、ね、
もうむちゃくちゃ女性苦手になるわ、あれ。戦場だったら死んでたで。
いや、まあ
ナイフ持ってて
戦場じゃないから。
ただそこで言いたいのは、戦場だったらあんな簡単には殴らせない。
そうだろうな。
俺だって。
あと戦場にハイヒールのワンピースは来ないと思うけどね。
まあね、俺だって殴らせない。俺だってちゃんと精子がかかってたら俺もそれは殴らせない。簡単にはね。
おい、なんだよこれ。ユーマやるんじゃねえのかよ、いつもね。
いや、怖かったっていう話をね、共有したかったんですよ。
あ、そうなんですね。
ほんと怖かったんですもん。ほんと怖かったんですもん。
いや、まあまあまあ、そういうね。怖い目にあったってことですけども。
そう。いやー、怖かった。
これね、
い
つもの流れと違いますね。
あ、いつもとね、違います。
これはなぜ、こんないつもと違う流れかと言いますと、このパターンね、皆さんお気づきかもしれませんけど、いつもと違う時のトシミナティは、ゲストが来ているということなんでございますけども、今日は、お一人ゲストをお呼びしております。
お願いします。
はい。いきます。
え？
ゲスト。
格変みたいに。
いやいや、
なな、めっちゃ来るの遅いな、みたいな。
いやいや、ね。なんていう肩書きがいいのかな。
はいはいはいはい。でもそれは、はい。
はい、いいですか。
呼び込んでして、
はい、そうですね。はい。じゃあ今日ゲスト、中澤武史さんです。
あ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。どうも、久しぶりです。
久しぶりです。久しぶりじゃないか。
いや、でも、としみなTに呼んでいただくのは5ヶ月ぶりぐらいですよ。
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、もうそんな前ですかね。
すごい覚えてます。僕がゲスト会で出してもらった、配信しましたよって林さんから LINE 来た時、僕、確定申告の最中だったんで、3月だったんで、もう5ヶ月も経って。
経ちましたね。そうですか、だいぶね、もう。前回が、好評だったってことで、ね。
あれ、好評だったんですかね。
すぐにでも読んでもよかったんですけどね。
それから何度も会ってるから、あんまりそういう、なんかすごく空いてるっていうイメージなかったですけど。
だって、あれから、あの後に、オカルト構想ってい
う
番組をね。
そうですね。早瀬さんとはそのヒマラヤ FM の番組を始めたんで、 まあ、あれ1ヶ月に4本分ぐらい撮っちゃってるんで、うん、はい、月1ぐらいで林さんとも会いますし、
普通にご飯食べ行ったりとかもしますし、うん、あと階段王とかもね、うん、ありましたから、結構顔合わせてましたね。
そうですね、だからそんな久しぶり感は
ないですね。
ないんですけど、
はい、
番組としたらもうだいぶ久しぶり
で、そうですね、
方からしたら久しぶり、う
ん、やっぱね、不思議なもんで年みなだとちょっと緊張感があるんで、
僕はなんでないっすよ。
ほら都市ボーイズ日記とかもあったじゃないですか。
ありますね、
あれもヒマラヤ
で、そうですね、
あん時は偉いもんで何の緊張もなかったですけど、やっぱ
番組格差みたいなやつ
ですかも。やっぱ出演者一緒じゃないですか。
一緒
です
、ね、そう一緒ですよ。
都市ボーイズ日記と都市ミナティでなんで緊張感に差があるんだろうっていうね。
なんでしょうね。
ちょっと自分でも、うん、あの始まる前はあんま緊張してなかったんですけど、はい、いざ都市ミナティが始まって2人のやり取りが始まったら、はい、ちょっと出にくいなと。
あ、本当に、
うん、
でも僕番組というかもので変えてますよ、うん、スイッチ入れるようにしてます。
ああ、はいはい、
都市ミナティだけはスイッチ入れてます。
あ、はい、あ、なるほどね。
そうですね、オカルトコースをやってる時って林さんちょっと違いますもんね。
だから僕は、うん、あれは本当にもただただオカルト好きな少年で出演してるんで、
うん、
まあ、コンセプトはそんな感じだもんね。
う
ん、
そうそうそう、
本当に好きな感じの話をね。キャキャ、ファミレスで喋るようなぐらいの感覚で。
ファミレスで話したやついねえよ、
でも知ってるじゃないですか。
知ってますね。やってるでしょ。
知ってますけどね。
笠原さんが大体そうでしょ、ファミレス行ったら。ま
あ、ずっとオカルトの話をね。ね
うん、そんな感じです、ね。
知ってるんで。
そう、今日はなんかあの、持ち込み企画があるみたいな話を。はい、
そうなんですよ。だから、はい、あの、前回、としみな、3分割で、
そうですね、
3連続ですけど、で、僕は、その、としみな、時々しかその聞いてなかったんですけど、
はい、
僕が聞くようになった頃って、
はい、
あんまり、としみなが、都市伝説話してなくて、
はい、
で、あんまり自分の中でもそんな違和感なかったんですよ。はい、あの感じでやっても。
はいはい、
で、その後、あの、としみなっていうをまた聞くようになったら、はいはい、あの割と全然都市伝説必要なさそうな回ですら、はい、ゲストの人はちゃんと都市伝説を持ってきてたんだなと思って。
加藤ショコラですかね。
ああ、はい、はいはいはい。
あの時も全然ね、あの、はい、もう聞いてる方も都市伝説でどうでもいい回じゃないですか、確かに。か
ね、無理やりねじ込んだ感じ
でも、
ね、
うん、あ、都市伝説語らないと、やっぱ出してもらえない番組だったんだと思って。
そういう間からじゃないですけどね。
わけじゃない
です か。でもまあ、うん、確かに、ゲストの方には持ってきてもらう、はい。ことの方が多いかもしれないですよね、
うんうん、僕も前回出してもらうときは最初きっとそういうことだろうと思ったんですよ、
はいはい、
でまあ現場行ったら、まあ、あのもうフリーで大丈夫ですよみたいな感じになって、はい、気がつくとなんか何の話しましたっけ。
ほぼ性癖の話だと思います。そうですね、
性癖、
あ、
はい、
しましたね。
お笑いにまつわる話が多かったかなと、
うん、
そうですね。だから全然都市伝説的な話を、
はい、
してなかったので、
ちょ
っ
と高校時代の話とか、
うん、そうですね、
古いお笑いでしたね。だからお笑いと性っていうのが
出てくる
タレントも古いお笑いの、
ね、やっぱね、
うん、
なんで今日はちょっと、
はい、
あの今暑いじゃないですか。
暑いですね、
まあ、もうこんだけやっぱ暑いといえば僕らやっぱホラーかなと思って、夏にぴったりのホラー企画みたいな。
あ、いいですね、ホラー階段あたりがね、やっぱ夏になると元気になりますから、
うん、
僕ホラーまあね、怪談も聞くっちゃ聞くんですけど、はい、やっぱホラー映画が好きで。
なるほど。まあ映画が好きですもんね。
うんうん、
で、今でもね、あの、V シネみたいなやつも含めて、もうここ20年ぐらいは、
はい、
週1、2本はなんか知らぬホラーの新しいの見てるんですよ。
そりゃすごい。
そんなに出てるもんなん
ですね。実は出てる。
だから。
まあね、最近ちょっとリリース減ったんですけど、実はめちゃくちゃ出てて、うん、で、まあ、言っちゃなんですけど、あの、よくね、すぐに皆さん実写版の宇宙戦艦ヤマトとか、
はいはい、
ガッチャマンとか、すぐにゴミ映画とかみんな言うじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、それはまあ、いろいろね。
言う人いるじゃないですか。
特撮のなんかアニメのやつとかで、うん、結構バッシングされるの多いですね。
原作
感
が多い。
原作のものはね。
まあまあ
ね、
うん、
でも、僕はああいうね、すぐにいろんな映画をゴミ映画っていう人に言いたいのは、うん、君たちは本物のゴミを知らないと。
ああ、はいはい、
なるほど。
あの、ヤマトなんて絶対よくできてるはずなんですよ。やっぱちゃんと映画として成立してるんだから。
まずいけど食えますもんね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。あれはね。
あ、キムタクがやって
る。そうですね。
あ、
ね、
で僕ホラー好きだから見てるんですけど。
波動砲。
前が一番バカにしてるから
ね。いや、してない、してない、してない。
今んところ。
してないですよ。うん、
いや、ホラーって多分一番外れが多いジャンルだと僕思ってて。
あ、でもそうかもしれないですね。
あの、やっぱり、そもそもお化けってよくわかんないもんじゃないですか。
そうですね。
はっきり説明しちゃうと怖くなくなっちゃうし、
うんうんうん、
かといって何も説明しないとわけわかんなくなるし、そうそう、ね、意外と難しいのに、うん、ホラーってみんな結構簡単に手出しちゃうっていうか、うん、やっぱ低予算で作れるものといえばホラーっていうイメージもあって、
そっかそっか、
今はもうそれも低予算でホラー映画を作る予算ももうなくなるぐらい不景気に正直になっちゃってきてるから
確かに
今はいわゆる本当にあった呪いのビデオ的なフェイクデキュメント系が今中心になっちゃって、
ね、
いわゆるホラードラマ的な、やっぱドラマって作るのお金かかるんでちょっと減っちゃったのが寂しいんですけど、だから最近やっぱ新作減ってるんですけれど、
はいはい、
一時期は本当に毎週のようにホラードラマの V シネとかが出てて、V シネですね。だからヤクザものかホラーだったんですよ、 V シネって。なんで僕はそれをもう、まあヤクザの方はあんま見てなかったんですけど、はい、ホラーの V シネはもう出たらすぐに見てたんですよ。
結構じゃあそのジャンルとしてはもう長いことやってるんですね、そのホラー系の V シネ
っていうのも、はい、ずっともう出続けてて、最近はフェイクドキュメントにちょっとやられちゃってますけど、それでも細々とはホラードラマが出てて、はいはい、でこのホラードラマというのがなかなかひどいのが多くて、なんで今日は僕夏にぴったりということで、はい、今まで見てきたホラー映画 V シネも含むの中で、はい、特に怖くなかったやつベスト3を発表させていただこうかなと、はい、
趣旨が怖いものを紹介して進むんであれ
ば、いやいやいや
それはまあまあ逆の方、でもある意味涼しくなるっていうか、はい、寒い気持ちになるっていう映画はあります
よね。
あとネットで検索してたら、うん、怖い映画のおすすめのやつすぐ出てくるじゃないですか、
は
い、別にここで聞かなくても
そうですね、
まあまあ、
そうです
ね、す
ぐ分かるけど
調べれば確かに、
でもあえて怖くなかったやつをベスト3発表する人あんまりいないと思うので、で皆さんもやっぱレンタル屋行くと思うんで、
そうですね、
借りると後悔するじゃないですか。だから、
ね、はいはい、
事前に知っといて借りないようにしようとか、もしくは怖いもの見たさで、
はい、
どんだけひどいのか見るっていう手もあるので、うん、ちょっとそういう風にお役に立てばなと思ったんで、今日ちょっと
中澤さんチョイスの
僕がね、ほんとね、今まで何百本見てきたホラーの中で、本当に怖くなかったやつ。
いや、もうそれすごいですよね。
夏だって借りがちじゃないですか。だからそういう情報欲しいですよね。うん、これはつまらないんだっていうのが
分かった上で。結構ね、まとめて借りたりするから、その中の一本にちょっと差し込んでもらうとか、
ね。それもいいですね。
ホラーのつまらないって、ほんと面白くないですからね。
まあね、
びっくりするぐらい、うん。人間ドラマはあるのかもなと思って最後に見られますけど、ホラーは見られないもん。
そう。
ホラーってちょっと滑るって感じがあるじゃん。うん、なんか
ね。クロスファイアのこと言って
るの。この映画滑って
クロスファイア
クロスファイアは結構良かった方ですよ。
クロスファイア出してきた。
やっぱね、
関係ねえだろ、
クロスファイアをね、ダメ映画だと思うってことは、やっぱまだダメ映画を見てない証拠なんですよ。そういうヤマトクラスですよ。
まだまだこれから。
全然いける映画だと思います。
いける、いけるか。
僕はでもね、本当にね、ホラー映画見てるせいなのか、みんながネットとかで炎上してるような映画見てもね、全然平気な。
叩きに叩いてるやつ。
進撃の巨人だとか。
何がひどいのと思いますね、むしろ。
いや、ここまでちゃんとやってんじゃん。
映画に対しておおらかになれるかもしれないですよね。それを見
ると。まあまあ、そうですね。多分、毎週ホラー見てるとね、はい、大体の映画許せるようになりますよ。
それぐらいじゃあ、うん、まあ、ざっくりしてるのもあったりとか。
じゃあ、早速、
はい、聞きたい。それはランキングとかですか？
そうですね、第3位からベスト3を発表させていただきます。
知ってるのあるかな？
3 本ね。
3本、はい、はい。選ばせていただきました。
はい。
第3位はですね、2008年に、V シネとしてリリースされました。はい、ひきこさん
という、おー知ってますよ、
はい、
あのシリーズ化してますよね、でもね、
まあ、とかでそうですね、いわゆる都市伝説で、
はいはいはい、
まあ、人間を生きたまま引きずって、はい、もう肉塊になるまで、はい、ボロボロになるまで引きずり続けるっていう、まあ女がいるという、
はい、引くっていうのはじゃあその引くっていう字ですか、はいはいはいはい、
引きずるっていう、
引きずるの、
まあ、引き子さんはひらがななんですけど、
うん、 そ,
はい、その都市伝説をモチーフにした V シネマで、
うん、
引き子さん自体はもうその後もいろいろ続編が出てて、
はい、
新引き子さんとか、
う
ん、
ね、
引き子さん対口裂け女とか、
は
いろいろね、今バトルものにも移行してて、はいはいはい、
なんかバトル結構増えてますよ ね,、
う
ん、
そうですね
妖怪同士がみたいな感じ、
やっぱ貞子対かや子以降、
うん、 ね、
そういうのが増えてきて、うん、今はいろいろシリーズもあるんですけど、うん、その中でも僕はこの2008年にリリースされた引き子さんが特にきつかったんですよ。
それは1本目ってことですか？
じゃない、まあ、1本目ですね。ただ引き子さんっていうのは著作権がないんで、
はい、
なるほど、似たようなものもあるし、
似たようなものは割とほぼ同時期にあったりもするんですけれ ど,
なるほど、はい、
これね、まあ、実は第3位、
あ、
知らないですか、見たことないですか、お二人とも。
僕はタイトルは知ってるんですけど、これは危ねえと思って借り
た、
は
い、ああ、うん、借りなかったんですね。
外れの匂いがするっつって、
匂いっていうか、見て腐ってるし、泥だらけだし、いやいやいや、俺はもう口に入れられないぞって思いましたよ。キコは。
危険だと思ったんですね。
これは危険だなと思って、うん、後悔すると思って嗅ぎなかった、
ね。まあまあ、わかるよ。俺も結構そういうので、鼻利く方だから、うん。
これでもね、第3位に選んだだけあって、はい、僕は実はもしかするとこれ面白いのかなとも、ちょっと思った
んですよ。まだ見る人によっては、面白いっていう人もいるかもしれない。
人によっては、もしかしたらこれ面白いのかなと思
って。名作に位置する人がいるかもしれないと。
あのね、やっぱりホラー作る人で、はい、まあ、言葉悪いけど才能ない人がやりがちなことと才能ない人になっちゃいました
ものすごい辛辣なこと言いました、ね
まあはい、これをねこの年見直すの監督さんが聞いてないことを祈りますけれど
聞いてるぞまあまあ聞いてますよね、
う
ん、いろんな人、
まあ、そうですね。いや、あのね、やっぱりお化けが出るイコール、うん、暗いところに出るって素人はすぐ考えちゃうんですよ。
なるほど、
まあ、それはそう
だね、暗いところに。でもよく考えたらリングの一番怖いシーンって真っ昼間じゃないですか。
そうですね。
で、ジオンとかも真っ昼間にお化け出るじゃないですか。実は暗いことって必須条件じゃないんですけれど、ホラーってどうしても夜で、で、なぜか電気つけてない部屋で、
まあイメージが襲われるっていうのが
多いんですよ。で、やっぱりホラーの V シネとかいっぱい見てると、全体的に薄暗い作品が多くて、
あ、もうトーン自体が、作品の。
作品のトーン自体が。で、お化けを出すから怖がらせるために暗闇にしてるっていうのはすごいわかるんですけれど。う
ん
う
ん
う
ん、雰囲気作りですもんね、うん、なんかもう。
暗すぎて、お化けがよく見えないとか、何が起きてるかわからないやつが、これ実は、あるあるなんですよ。ホラー V シネあるあるで。一、二本、そう、林さん何本か見てるから。
ありますあります。
結構ありますよね。
結構あります、結構あります。
要は、バッて出た時に、あれちょっと よくわかんなかったみたいになる
んですよ。あの、巻き戻して、スローで見るって、これあるあるなんですよね。
そう。
はい、ここみたいな、
うん。やっぱ、あの、襲われてる人がワーキャー言ってるから、はい、どうもお化けは出てるらしいんだけど、暗くてよくわかんないんですよ。
はいはいはい。
で、これ正直ね、ホラー V シネ10本ぐらい借りたら、そのうち1本はそれがあるんです
よ。俺、あれ見たことある。DVD で、その、はい、恐怖系のドキュメンタリーっぽいので、それ見たことあります。
あ、
はいはい、
まあそうですね、ドキュメントでも、ただドキュメントは100本譲って、ドキュメントだからしょうがないっていう、ね。
見えづらいのしょうがないっていう言い訳が立つと、う
ん。でもドラマなんだから、照明使えようって思うんですよ。で、そういう感じで、もう、この引き子さんもやっぱり肝心のお化け出てるシーンが暗くてよく見えないんですけど、ただそれは先ほど言ったように V シネ10本借りればそのうち1本はそういうのあるんです
よね、10分の1で出てきちゃうやつ、
はい、確かに、なんでこの引き子さんはあえてその中で3位選んだかというと、はい、そう
ですね、まだいっぱいあるってことですもんね、そこだけだ、
お化け出てるシーン真っ暗なやつはいくらでも、
何かが3位になってることですもんね、
この作品、はあ、お化けが出てないシーンも暗いんですよ。
え、じゃあずっと明かり、
まあ、
それは夜のシーンが多いってこと
ですね。さすがに日中は明るいですけど、それはそうなんですけど、例えば家の中でヒロインがお母さんと一緒にご飯を食べてるシーン、真っ暗なんですよ、なんか。
それも家庭に問題あるじゃん、その
何してるか分かんないですね、じゃあ。
いや、だからなんか食べ物の咀嚼音だけが。
何食ってるか分かんない。
よく分かんないですよ。
それは怖いじゃないですか、それはそれで。
和食食べてんのか洋食食べてんのか分かんない。
電気をつけないで食べてるっていうことなんですか、じゃなくて電気はつけてるけど、
ね、真っ暗ではないんで、おそらくこの家の照明はこのくらいの明るさっていう。
っていう設定ってことですか、
間接照明レベルですか、
そうですね、
おそらく。そらひどいな。
なんでそれで飯食ってんのか
も。なんかいろんなとこ気になっちゃうな、それ。
そうなんですよ。だから、まあ体感ですよ、はあ。実際にはおそらくそんな長くないんでしょうけど、はい、やっぱ、つまんないシーンとかわけわかんないシーンって長く感じるじゃないですか。
そうですね。長いなと思いますよね。
だから僕は引き子さん見てて、咀嚼音を、暗闇の中でくちゃくちゃ咀嚼音を5分ぐらい聞いてたような地獄を味わって、もうあの、怖い怖くない前に、暗いっていう。
そして不愉快。
不愉快。
あんまいいもんじゃないですよね。
咀嚼音聞きたくねえっすもん、大画面とかね。
だからせめて、お化けの出てないシーンを明るくしようよっていうことで、この作品3位に選ばせて。
そこの差がないと、怖くないでしょ、お化けの。
まあそうです。
だからね、コントラストつけるから、むしろ明るくすんのかなって思っちゃうよね。
ないからね。
全体が暗い
って。全体が暗いんですよ。基本夜になるととにかく暗いんですよ。だから最初は身構えたんですよ。あ、これお化け出るんだな、この暗くしてるっていうことは。
まあ、ね、食卓出てもおかしくないですもんね、今や。
でもそのまんま次の日の朝になったりするから、あれと思って、ただ暗かっただけと思って。
なしなんだ、そこ
は。それはひどいですね。
そうなんですよ。
は
だこんな暗闇の中の咀嚼音よりでも、
はい、
ひどかった作品はまだ2作品、
ね、内容っていうよりはその演出見せ方がちょっとダメなんじゃないかっていう。だからもうちょっと
気になって、気に入らなすぎるシーンが強いってことですね。
だから実はねこのひきこさんねストーリーは面白い気もするんですよ。見てたら
ちゃんとした人が作れば、
ちゃんと絵が見えてれば、はい、実は面白いことやってそうっていう。
もしかしたら同じ脚本でストーリーは一緒でも、撮り方最初と変えれば、まあ面白くなるかもっていう感じの。
監督変えなくても、照明さんがちゃんと働いてれば大丈夫。
照明
いや。いや、これね、この作品照明いたのかな？その僕、クレジットちゃんと見てないんですけど、もしかすると、まあ、低予算は低予算だと思うんで。あ、
そっか、そういうことか。
予算なさすぎて
照明さんがててお金かかんないですよ。その、ライト、バッテリー代
ですね。まあ、そうでしょ。
まあそうなんですけど。
なるほど、ね。一番大事ですからね、だって面白いもの作っても見えなきゃ意味ない
ですから、ね。いや、そうですよね、まあね、あと女優とかも嫌がるんじゃないかなと思っちゃいますよね。ちゃんと
映んないから、
ライト照らせはあるけど、ね、よくね、
顔照らさない映画に出演する
っていうのは。なんもないけどはね、真っ暗っていうのが。
誰も注意しなかったっていうのがね、やっぱすごいですよね。そうなんですよね。
まあでも、本当割とこれでもね、暗いっていうのはね、ホラー映画、特にまあ、V シネあるあるですね。さすがにね、劇場公開してる作品ってはそれの上ストレスないんですけど、ほんとね、ホラー V シネは何起きてるか分かんないのいっぱいあるんで、は
い、
気をつけてほしいっていう意味も込めて3位ということで。
はいはい、いいっすね。
はい、
じゃあ、これよりひどかったやつがですね。
あるのか。
あるんですよ。あの、暗闇の中ご飯を食ってるひきこさんよりひどかったのが、
はいはい、
第2位。
第2位、2011年にリリースされました、はい、怪奇女子会2。
あー、知らないな。
怪奇女子会。
はい、2ですね。
すごいタイトルですね、もう。
これはね、厳密に言うとドラマものじゃないんですけど、
はい、
ある種、まあ、お二人が得意な、怪談ものの DVD ですね。
全然得意じゃない。
一度も言ってないですけどね。
怪奇女子会2って、ちょっとあれ
知ってるかもしれないです、早さん
ね。なんか俺、中田さんに聞いたことあるな、それ。
あのね、これは言ってしまえば、
はい、
まあ、アイドルの子が、
はいはい、
出てて、
はい、
その子にいわゆる稲川淳二さん的ポジションの人が階段を聞かせて、
はいはい、
アイドルの方が怖がってる様を楽しもうっていう、ね、割とありあるの、よくある
話っていうのと、うん、そのアイドルの顔っていうのを売りにしているという、
はいはい
はいはい、2つのね
舞台にしてる
っていう、そうそうそう、
見せてくっていうか、
これはねやっぱりあのお金がかからないから、はい、今、
ね、
ドラマを作る予算がないところでもバンバン作ってるんで、ね、この路線のDVD は未だにいっぱいリリースされてるんですけど、
作りやすいし、
でもねこの怪奇女子会2ね、何が怖くないかっていうと、稲川淳二さん的ポジションで怪談を喋ってる人が僕なんですよ、はい、これがね、もう怖さのこの字もないというやつで。
ちょっと待ってください。
何ですか？
ワンはなんだ、
同じような感じなんですか？ワンはね、多分僕よりちゃんとした人だったと思いますよ。う
ん、なんで中澤さんを抜擢したんですか、それは。なんか、知り合いとかなんですか、やっぱ。
いや、まあ、多分、まあ、犯人という言い方としてはいけないかもしれないですけど、山口敏太郎さんが、
絡んでる。
怖い話を喋れる人として僕を売り込んじゃったんですよ、その。
DVD になるんですよ、
それが。あ、ツタヤに並んでます
よ。そのオーディションとかはなかったんですか？
いや、もう、あの、現場で初めてスタッフさんにお会いしまして、普通にその場でカメラ回して、あ、だから、撮影前にどんなネタありますかっていう質問すらなかった。現場でもう、だから信頼されてたんですよ。
あっちが用意した話をするわけじゃないですね。す
もう怪談師の人がとっておきの話をアイドルに聞かせるっていう感じですよ。
格好はどうだったんですか？
格好は一応いつもの画用紙とか脱いで、一応スーツで、一応そこはね、怖がらせるっていう感じでは行ったんですけれど、で、一応ね、怪談師は二人いるんですよ。
はい、
まあ、二人って少ないですけど、
はい、
もう一人の方はちゃんと怖い話をしてるんですよ。で、僕は二番目だったんで、順番的に見てたんですよ。
はい
はい、一応、舞台袖で、
はい。
そしたらアイドルの方たちもやっぱ仕事熱心なんで、はい、多分そこまで怖くないとこでも大げさに驚いたりとか、
まあまあ、
すぐにキャーとか、
はいはい、
一生懸命リアクション
してる。まあ、カメラ回ってるから、うまいですよね、そうのは。
言われてるでしょうしね。
みんな仕事熱心で、
はい、
僕が出るじゃないですか、
はいはい、
階段話し始めるじゃないですか、はいはい、アイドルの子たちは多分怖がりたいんですよね、
はい、
まあそうですよ、そのリアクション取りたいですから、
それがお仕事ですから、
それが映る唯一の手ですから、
でもあの そのここが怖がるところだよってヒントすらない
永遠となんか分かんない話をずっとされてるみたいな
だからあの嘘でもいいから怖がらせる演技させてよっていう空気が原稿です
から、はいはい、アクションでうわっとかっていうのがあれば、
うんうん、
そうですよね。
ちなみに覚えてます？どんな系の話をしたかとか。
僕ね、確かね、なんだっけ、なんかドラえもんの
もうダメでしょ。
ダメじゃん。
ドラえもんって名前は出せなかったから、
はいはい、
某漫画のキャラクターのポスターの目に画鋲を刺し続ける男の話とかね。そういう。
ちょっと、あれ、あの、時代が追いついてきてない。
うん、まあ、サイコ系の、うん
ね、
でもそれに最後ちょっと悪霊的なものが絡んでくるっていうね、アクロバティックな階段をしてたんですけど、
はいはいはい、なかなか聞かないですよね。
いきなりでも、ね、
そうですね。
ドラえもんだろうなって、うん、多分女の子たちも気づいて、まあまあまあまあ、
そう、なんかね、秘密道具を出すロボットがいてって僕は
より怖くなくしてるじゃないですか、ね、
秘密道具が階段に出る
からそうなんですけど、うん、でまあアイドルの子たちが一回もキャーとか言う前に1話語り終わっちゃって
かなりの商売がたきですね。
そうす
ね。
あの頃なんだって別に何かものがおっしゃってギャーって
言いますね。まあまあまあ、そうなんですよ。
それをさせないっていう。
させない。
封じた。
すごいですね。
で、やっぱりスタッフさんも、もう一話お願いしますみたいな、カンペが出てて、僕も頑張ってもう一話やるんですね。でもやっぱり、ずっとなんか不思議な空気で、はい、その、結局3話語ったんですけど、はい、もう最後まで恐怖はなかったんですよ。
キャーっていうのじゃなかったんです、その。
僕の階段の間は一切なかった。
つれえ、お互い、はい。
すごい。
で、あの、後に DVD になったのちゃんと見たんですけど、
はい、どうしたんですか？
普通だったら多分編集が頑張って、なんとかね、うん、キャーしてるように。
だから差し替えたりとかですね、はい、前の人のシャ
ー、まあ、そうですね。でも多分、どんなに頑張っても、うん、怖がってる風にできなかったんですよね。
なるほど。
僕が階段喋ってる間は、あの、本当にアイドルの子が困ってる表情がずっと抜かれてて、その
。なんか違う AV みたいになってますね。ま
あ、そうですね。だ別の意味で怖かったんですけど、僕はそれを見て。
え、じゃあその、今も、その、はい、何でしたっけ、作品名。
怪奇女子会。
怪奇女子会2です
。2、はい。
っていうのを借りれば、
はい、まあ、
中澤さんが、
はい、
ただアイドルを困らせてる映像が見られるっていう。
そうですね。
あ、
本当にね、あの、いたたまれない空気が流れてて。
それ怒られなかったんですか？
でもね、あ、でもね、だからあの、なんていうんですか、一応ああいうのって一気に撮らないじゃないですか。間々にちょっと休憩時間があるじゃないですか。本番より僕休憩時間中が辛かったですね。その、
怖い話できなかったし。
アイドルの子と同じ部屋にいるんですけど。
なんか聞いてこないですか？さっきの話はとか。
チラチラ聞かれたんですかね、うん。普段どういうことされてるんですかとか、アイドル。
怖い話。
うん、多分ね、こいつ怖い話しないから。それね、アイドルの子もあれ
不安になってきますよね、うん、アイドルも多分、ね。
まあそうだったと思います。うん、そのお茶会も含め、お茶会っていうか間の休憩時間も辛かったっていう思い出の作品なんですよね。
あ、いいっすね、
それ。それはちょっと見たいですよね。
まあまあ。そんな、
全然面白いじゃないですか。
まあある意味、知り合いが見ればね。
そうですね。
ある意味ね、うん。でも多分あれ普通に、あの、怖いもん見たいなって借りて、見た人は、めっちゃ腹立ってると思うんですよね。うん、
なるほど、
うん。
でもまあ、中澤さん前の人はちゃんと、それっぽい色があるんですよ、ね、うん、
だから、怪談師2人しかいないんで、うん、50% は、
本来の趣旨通りの部分もちゃんと見れるし、
うん、
もうちょっと、うん、後半は、中澤さんの独断上というか。
アイドルファン嬉しいかもしれないですよね。うん、戸惑ってる表情とか、怖がってる表
情。なかなか素で困ってるの見れないからね、
アイドルが。
いや、プライベートな部分ですから、そこってね。
うん、でもあの DVD 見ると、やっぱりね、僕、やっぱ分かりますよ。アイドルの方たちがいかにわざと怖がろうとしてるかっていうのは。
なるほど。
こうやって
そう、そう、その、そわそわしてる感じがね、伝わります。
ちょっとモニタリングみたいになってるんじゃない
ですか。そうですね、ちょっとね。
意地悪な、意地悪な実験されてるみたいな。
うん、怖くない階段をされた時どうするかみたいな。
怖がる？怖がらない？
ね、うん。
みたいなね。
さっきのじゃあリアクション嘘だったんだみたいに見えちゃいますもんね。ね、
う
ん、
そうですね、
うん。
ただですね。こんなひどい僕の階段より怖くない作品が、はい、
確かにそうか、それがびっくりです
よね。世に出てるんですよ、うん、
それ確認なんですけど、中澤さんは絡んでない、はい、
絡んでないです
ちょっと確認で、ね、あの
第1位の作品には僕一切絡んでない。
中澤さんが今度アイドル側で驚く側で出てるとか
ね。あの、僕のせいで怖くないわけじゃない
じゃないですか。
これがね、本当にね、今まで見てきた全てのホラー映画で一番怖くなかったんですけど。
あ、それ気になるな。でも
相当数の中の1位ですからね、
うん、
それはね、なんと2009年にリリースされていました、は
いはいはい、そんな前でもないですね。
第1位、
第1位に、
はい、
ジョーズインジャパン
まあまあまあ、僕のね、知ってる感じだと、ジョーズって言ったら、やっぱサメのね、名作中の名作のイメージですけど。
あの、スピルバーグの名作、ジョーズの、日本版があったことご存知ですか？
知らないですよね。
あんな名作ですよ。
ジョーズのなんか番外編みたいな感じので、何個か出てるのは知ってますけど、
僕、ジョーズってそんな詳しくわかんないんですけど、多分、ジョーズっていう名前自体には著作権がないんでしょうね。
ないかもしれない。でも、ジョーズ何々についてる、あの、まあ、ね、映画っていうか、うん、まあ、さっき言ったブリシネみたいなレベルのやつは何個か見たことが
ある
んです
けど。いっぱい出てるけど、
たくさんありますよね。
あれが全部スピルバーグのあれに許可を取ってるとはとても思えないので、確かにやっちゃってますよね。で、ひっそりと2009年にジョーズ・イン・ジャパンっていうのが出てたんですよ。
あ、出てたかな、もしかしたら。
でもなんかサメの変な、門の中の1個ぐらいにしか捉えてなくて、うん、ああ、日本でもあったんだっていうのはないですよね。うん、
ただね、2009年はね、今でこそサメ映画多いですけど、まだそこまでお数は多くなかったんですよ。で、ジョーズ・イン・ジャパンもね、結構多いと思って、
はいはい、
あの、まずジャケット見たら、水着のお姉ちゃんをサメが襲ってるジャケットで、主演がね、グラビアアイドルの滝沢のなみちゃんっていう子で、結構ね、人気だった子で、
もうやってないかもしれ
ないですけどね。今はもう引退されてるのかな、ちょっと今どうか分かんないんですけれど、ただもう、こういうものってストーリーとか気にするもんじゃないじゃないですか。
そうですね。まあ、その、ね、
簡単ですよ。本当にもう、
映画らしい楽しみ。
水着の女の子がちょっと怖がるみたいな。
まあ、パニック映画
はそうそうそう。そんなもんですよ。
で、僕、滝沢のなみちゃん結構好きだったので、滝沢のなみちゃんがサメから追っかけられる映画なんて、もう、どんなに脚本とかクズでも最高じゃんと思って、
そこだけでいける、
速攻で借りたんですよ僕は。
プロモーションビデオですかね、そんなの、
まだ1泊2日だったけど借りたんですよ、まだ700円になって
ない、結構まだ行きましたね、
ワクワクして借りちゃって、
新作の、
うん、ところがですね、このジョーズインジャパン、とんでもない作品で、今のところ僕は相当期待値のハードル下げてるんですよ。
何でもいいですもんね、別に。
今さっきから紹介してもらった中で一番期待できそうって思っちゃってますよ。タイトルからは。
タイトルもいいし、
で、出演者もいいし、
求めてることもそんなレベル高くないし、で、ジョーズだから照明とかもそんな気にしなくて多分いいし、で、始まるんですよね。ジョーズインジャパンも再生したら、まあ最初は海にサメのシルエットみたいなのが来て、いかにもジョーズ的なのが始まるなっていう感じで始まるんですよ。ワクワクするじゃないですか。
ワクワクします、ね、
お、サメのシルエットだと思って。その後にですね、まあ滝沢のなみちゃんと、まあ他の友達の女の子たちが水着でワーキャーしてるシーンが割としばらく続くんですけど、で、なんかその海の近くの旅館に行ったら、ビデオカメラのテープ、デジタルビデオカメラのテープがホテルに落ちてて、なんだろうこれって言って拾って再生するんですよ。
はい、
で、再生してたらなんか、まあ、つまんない、なんか日常を捉えた VTR が、女の子たちのワーキャーしてる、ホームビデオが映って、なんか誰かが落としてったんだなと思ったら、そのホームビデオに映ってた、その女の子たちに声をかけてきた男が、その滝沢のなみちゃんのお友達にも声をかけてくるんですよ。
なるほど。ナンパしてるみたいな感じで。
で、そこで一旦テープは再生止めるんですけど、はい、で、まあその男とちょっと仲良くなるんですけど、滝沢のなみちゃんは気になって、その後にもう一回ビデオテープの続きを見るんですよ。
はいはいはい。
なんかいい、いい、なんか、
まあまあ。
面白くなりそうじゃないですか。なんとなく。
そうですね。で、そっから、急展開なんですけど、いわゆるまあホラー映画界に革命を起こしたブレアウィッチプロジェクトがあるじゃないですか。あれは本当名作だったと思うんですよね。その自分たちの持ってるビデオカメラ視点、ホームビデオカメラ視
点、
そうそうそう、あれうまいこと使ってね、
すごいリアルな恐怖が伝わるっていう。ただブレアウィッチプロジェクトはいいんですけど、ブレアウィッチプロジェクト以降、あれを真似した低予算のひどい作品が大量生産。
乱発してる時期ありましたね。
まあひどかったですよね。
やっぱああいうのって技術がない人がやると、ただ単につまんないものになるんですよ。やっぱブレアウィッチプロジェクトは作った人が技術が、センスがあったから怖かったんで、で、このジョーズ・イン・ジャパンもですね、突然、出来の悪いブレアウィッチプロジェクト路線に突入するんですよ。そのビデオテープを再生するじゃないですか、
はいはい、
さっき声かけてきた男が実は殺人鬼で、
はい、
女の子とかを惨殺しだすんですよ、はいはい、で女の子がカメラ持ったまま逃げてるっていうのを、はい、それを滝沢直美ちゃんがずっと見てるんですよ。
なるほど。
でそれが気がつくと、この映画ジョーズインジャパン70分ぐらいなんですけど、はいはいはい、気がつくともう40分ぐらい経ってるんですよ。残り30分。
やばいっす、
はいはいはい。まだブレアウィッチプロジェクトやってるんですよ。はい、残り30分ですから。
完全サメはまだ出てきたね。
サメはあの、オープニングにシルエットが出てきただけですね。それで、
アイドルの子が映画鑑賞してるっていうのを40分
になってる。まず、滝沢のなみちゃんが襲われてるわけですらないですからね。滝沢のなみちゃんがよくわかんない女が襲われてるビデオを見てる。
旅館の要は、見てるわけですもんね、画面を。
で滝沢直美ちゃんがあいつやばいやつだって言って、その男と友達が仲良くなってるから、はいはい、あいつやばいやつだから仲良くなっちゃダメだよとか言うんですけど、はいはい、女の子はもうその男結構イケメンなんで、
何を聞かれちゃってると
言うこと聞いてくれないと、うん、で滝沢直美ちゃんはその続きをさらに乱すんですよ、はい、ビデオの、はいはい、一体この後どうなるんだろう、
小出し
小出し、ね、小出し
見ろよ、
まあそれはそうなんですけど、
そうまあまあでもそれぐらいはまあまあね、許して
まあ、はい、でまあ割と最後の方までついにビデオを乱すんですけど、はい、そっからも長いんですよ。で気がつくともう70分の映画なのに60分を
過ぎて、
残り10分しかないんですよ。でついにまあそのスナックフィルム的なそのブレアウィッチのやつを見終わったんで、はい、残り10分で友達を助けに行くんですよ、滝沢の波が。
まあもうね、うん、
で殺人鬼の男が
クライマックスっぽいですね、
うん、そうクライマックスです、うん、殺人鬼の男がバレてしまったか的なことで、はい、あのナイフを持って滝沢の波を追いかけ出すんですよ、
はいはいはい、もうちょっとスクリームみたいな感じの、ね、
でこの時点でもう65分ぐらいなんですよ、残り5分しかないんですよ、うん、あれサメどうなったんだと思うんですよ、うん、で男に追っかけられて滝沢の波ちゃんが海岸にまで追い詰められて、
うんはいはいはい、
残り3分ぐらいなんですけど、うん、で殺人鬼の男にもうナイフ元が近づかれて、うん、絶体絶命っていう時に、うん、海の向こうからもう壮絶に出来の悪い、うん、カチカチの CG のサメが急に上からバーンって出てきてプラスチックジョーズが出てきて、はい、殺人鬼の男と滝沢の波ちゃんをバクって食い殺すんです、うん、
え殺人鬼だけじゃなくて
はい、はい、どっちも食い殺すサメが、
まあ、に同じ餌ですからね、はいはいはいはい、
でエンドロール
なんだそれ
なんですよ、
それはもう悪意ありすぎるでしょ、
ジョーズインジャパン借りて、あの、サメの登場時間多分30秒もない
んですよ。すげえ。
で、うち本当に60分ぐらいは出来の悪いブレアウィッチプロジェクトというですね。
で、俺さ、噂で聞いた記憶があります。
あ、本当ですか？
これだけは見るなって言われて。
やっぱ言われてるんだ。
ジョーズインジャパン。
あ、
そうだ、それだ多分。
これはね、本当の期待値のハードルここまで下げてるのに裏切って
でもまあ裏切り方がすごいですよ、
まあまあまあね、
100%裏切られるじゃないですか、
まあ確かに、
うん、どんな意味でも、
うん、ジャケットには殺人鬼の男なんていないですからね、
ってことですもんね、
サメしかいないから、
そのサメのそのレベルの低さっていうのが ね
クオリティが低くて、
カチカチ上手は面白いですね、う
ん、いや本当に出来悪いんですよ、うん、せめてそこは頑張れよと思うんですけど、そうですよ、
ね、上手って言ってんだから、うん、
すごいですよ。だから、300メートルぐらいのサメが急に海からバーンって出てくる。
そんなでかいですか？
でかいです。だって、ものすごい巨大なサメが出てきて、二人を食い殺して。
二人だけを食い殺す。
まあ、多分周りに人いなかったんで。二、ね、人食い殺して、その後何の説明もなくエンドロールが流れ出す
と。あの、いわゆるジョーズの停電的な、ああいう煽りはないんですか？
ないです。急に出てきます。だから、煽りがあるとすれば、そのオープニングのシルエットと、あ、あとね、中盤にね、一回ね、サメの背びれが海から出てくるシーンが10秒ぐらい映るんですよ、はいはい、おっと思ったら、
じゃあちょっとだけ前振りっぽい感じも出してはいるんですね、うん
う
ん、
でもねそれはね滝沢の波が見てたただの夢だったんですよ、
なんだそれなんだ
多分
そのこれからサメ出てきますよっていう期待値を上げるみたいな感じがちょっと逆に腹立ちますね、
うん、それ
がいい
んそうですね、
何それ
で、これさらに腹立つことに、はい、メイキングが40分ぐらい収録されてるんですけど、
おまあまあいいことですけど、
う
ん、面白い
よね。まあね、それはね。うん、ただメイキング見ると、監督がめっちゃ役者に演技に対して NG とか超出して、
その、
すげえこだわってるんですよ。そうそう。お前役者に演技になんか言う前に、この作品自体をもっとどうにかしろよと思って、すっげえ腹立つ。
すごい深い理由あるんじゃないですか、もしかしたら。あの、ね、だから、ジョーズっていう作品を作らなきゃいけないんだけど、
うん、
もう途中でなんやかんやっても予算がもう全体の100分の1ぐらいになって、でもジョーズ無理だろ、これって。
はいはい。
できたのがハリボテみたいなもので
、
まあね。そういうイライラもあって、スタッフさん
が役者に当たるみたいな。
当たっていくみたいな。
なるほどね。
ジョーズできないよ、こんなんじゃ
ジョーズこれじゃできねえよ、
できないよ、まあ、知ってるか、これじゃねえだろ、こんなカチカチじゃねえだろって
。だもう極力上手出さないよ、まあ、ように、なんとか作ろうっていうことでやった
り、ね、まあ、監督も無理なお題を出されちゃって、苦肉の策でああなっちゃったんですか、ね、いや、でもね、本当にね、そうなんですよ、岸本さんの言う通りで、ジョーズインジャパンっていうタイトルで借りて、こんな作品って予想してる人一人もいない
と思う、ね。いないですね。それ、マジでびっくりしますよね。ね、
ここまでね、ほんとサメが女の子を追っかけ回すだけでこっちは全然大満足なの
に。あれなんすかね、ジャパンが主役なんすかね。
ジャパン、あ、そこは
嘘じゃなくて、ジャパンが主役で。
インジャパンの方
が、ね。そうそう。だからジョーズは別荘にあんまり出なくていいみたいな。
俺なんかオチでちょっと考えられそうかなぐらいに思ってた、うん、その、うん、なんだっけ、殺人鬼がなんかその、
はい、
着てるものを脱いだら、うん、ジョーズのタトゥーがすごい入ってるのが、なんかそういう感じかなと思ってました。
その世界は全部サメの腹の中での出来事だったよね。
ピノキオ的な。
そうそうそう。
ファンタジー。
クジラのね。
うん、いや、もうジョーズインジャパンの脚本、都市ボーイズ入ってほしかったっすわ。
それでも、よくゴーできましたね。
ジョーズさ。そうそうそう。そんなのがね。
でもね、これほんとひどいんで、
はいはい、
僕これは逆にみんな見てほしいんですよ。こんな、
ね、
こんな、今サメ映画多いじゃないですか。
多、
は
い。
でもその中でも多分ダントツのワーストだと思うんですよ。
これもしかしたらですけど、うん、そのジョーズとかの欄にないかもしれないですけどね。
あ、ですね。サメ映画のコーナーにこれ置いて
ないのかな。入ってないんじゃないかなみたいな。
確かに何コーナーに置かれてんだろう。これでも実は後日談が。
ななみちゃんコーナーですかね。
後日談。
実はね、ジョーズインジャパンには後日談があるんですよ。
はい、
あの先ほど話した怪奇女子会2、はい、あったじゃないですか、
はいはいはい。
で、それの撮影の合間にみんなでお茶を飲んでたんですけど、はい、まあ確かに会話全然盛り上がらなかったんですけど、はい、その時に僕が一応ホラーが好きだった話はして、
はいはいはいはい、
でもホラーって全然怖くないやつもいっぱいあるんですよね、みたいなので、うん、この間見たジョーズインジャパンっていうのは全然怖くなくて言った話を、
そこで
話した。そこでしたんですよ、はい。お前も怖くない話してるくせに、はい。人様の怖くないホラーの話。
人のは言う
すごいですね。
言ってた。
人のはディスる。
言ってたんですよ。
恥ずかしくないですか、
まあまあ、今思えばそうなんですよ。あの、爪痕残したやつがそれ言うならいいけど。
お前もやぞって思われちゃうかな。
でもつい言っちゃったんですよ、
はい。
そしたら、あの、その時いたアイドル3人いたんですけど、うん、そのうちの1人が、それ私出てますって。
つらっ。
そうなんですよ。
追いかけ回される役とか、
まあ、
ちょい役とか、
ね。そうですね。あの中島愛理さんっていう方が、はいはい、あの本当にその殺人鬼に襲われてた女の人の一人で、
うどういう感じなんですか、
はい、滝沢の波のお友達役
で、めっちゃいいと思ってましたっていう印象なのか、
うん、
いやそんなこと言われて辛いですなのか、
どっちだったんですかね。なんかすごい気まずい空気が、
だ
からただでさえ気まずくて、僕はちょっと後半の撮影もあるから怪奇女子会の、
はい、
この後の場を多少和ませなきゃと思って怖くなかったホラーの話をしてたら、
ね、楽しい話を提供したら
っていうのは確かに考えられないですもんね。
さらに気まずくなるっていう
ことですね。中澤ランキングに2つに入ってる女の子
なんです、ね、そうですね、うん、怖くないホラーベスト3って2つに出てるんですよ中島さんはね。
もしかしたら3も出てるかもしれない。
ヒコさん出てんのかな、
うん、入ってるかもしれない。
面白い。
いやもうね、なんか夏はねやっぱホラー大にぎわいですけど、
うん、
ちょっとこういうのにはね気をつけてほしいなっていうこと
なるほどね、
は
い、
なるほどか、
うん、いやいや面白い、ね、
でも見たくなる、
うん、逆にね、
ジョーズインジャパンは、う
ん、ジョーズインジャパンいいよね、
うん、うん、見たいですものすごい、
いや本当なんで企画が通ったかが分かんない
ですね。そうなんですね。
だ多分脚本まず出すじゃないですかプロデューサーに、はい、でまあ脚本見たらサメがほとんど出てないわけじゃないですか、うん、それをプロデューサーは GO を出すわけですもんね、
いいねって、
うん、それが分かんない、
逆に
いいって新しいね、
うん、
だって僕とかたまに階段の仕事させてもらうんですけど、はい、お化け出ないと怒られますからね、
うん、
お化け出てこないじゃんって言われるんで
意図分かってねえのかって思っちゃいますね、うん、普通に考え
たら そういう人には僕ジョーズインジャパンの話をしたいんですよね、やっぱり、いやいや
上手に特殊名を出されても
カチカチ
上手だよってそっかとはなんないですよね、うんうん、
まあ、そういう感じでね、
なるほど、
今後もホラーは毎週見ていこうと思うんで、はい、怖くないホラー映画コレクションを増やしていこうかなとは。
いい、うん、試みですよね。その、うん、外れ引いた時って本当に腹立つだけじゃないですか。でも、こうやってちょっと、なんか違う見方で楽しめれば、そこまでイラつかないで済むというか。
いや、本当ね、壮絶なのいっぱいありますよ。今回ベスト3には入れなかったですけど、はい、あとね、最近になってちゃんとリスト作るようになったんですけど、はい、つまんなかったやつって覚えようとしないじゃないですか。
そうなんですね。
後になってあれタイトル何だったっけっていうのがあって悔しいんですけど、なんかね、くしゃみすると死んだ人が落ちてくるやつとかありました。これコメディじゃないですよ。ちゃんとホラー。
たらいが落ちてくるみたいな感じの。まあまあ、
ホラーコーナーにちゃんと置いてありましたよ。
へー。
怖
っ。じゃあもうくしゃみできねえから、
そう。
抑えなきゃみたいな。
そんな感じですよ。
まあ、いいっすね。
今まで見た一番怖くなかったやつは、うん、除霊しますってポールダンサーがポールダンスするっていうのはあります。ポールダンスで除霊するっていうのはただただエロいだけで、でもそれホラーのとこ置いてあるんで、それはびっくりしましたけど、
ね、でもね、除霊系の人が出てくるとホラーってやっぱ怖くなくなるんですね。
ありますよね。
だから
あるあるなんですか。
やっぱり多いと思いますね。 うん、どうやったって逃げれるだろうみたいなお化けから必死で逃げてやつとかもありますよね。
それあれでした、あの心霊スポットに突撃してポールダンサーがポールダンスで除霊し て、
でそれが舞みたいな
ことで、でここがすごい強いところなんで先生呼ばせてくださいって言ったら先生がもう一本ポール持ってきて二人でポールダンスを
取って
倍の力で除霊できました。ここはもう普通のスポットですって言って終わるっていう、はい、
それはドキュメント系ですかね。じゃあ
ドキュメント、いやでも普通に
あドラマ系
ですか。突撃系です。
ふざけてるやつ、
いやいやふざけてほんとちゃんと踊ってたから。
あそうなんだ、
うん、
マジでやってんのかな。
すごい綺麗な踊りだと思って。
それで考えると結構ホラーって線引きわかんないじゃない、はい、これ要はわざとふざけて笑わせにやってんのかなって思っちゃうじゃないですか。
もちろんねそれも、うん、ある
どうなんすかね、どこまでマジでやってんのかなみたいな。
最近は本当お金がなくなっちゃったからそれも減っちゃったんですけど、昔はデビューさせてもらうときに新人がデビューするときにとりあえずホラーってのがあったんですよ。
あそうです、ね、
やっぱりラブストーリーとかってのはある程度の役者さんがいないと成立しないと思うんですけど、うんうん、ホラーってねそういう意味で言うと恵まれてるのはジャケットを怖くすれば、うん、出演者全員よく分かんなくてもそこそこレンタルされるんですよ。
リアクションでね、うん、キャーっていうのが
堀北真希とか出てましたよね。
ああまあそうですね、売れてない頃に、だからあの新人の監督さんとかがホラー興味あるわけじゃないんだけどデビューしたいからとりあえずホラー撮るっていうのが結構あって、でも多分ホラーが興味ないからなんですよね。本当はアクション映画撮りたい人とかもいるんですよ、はい、だから無理やりアクション入れようとするんですよ、は
いはい、あじゃあ自分のアピールをちょっと入れたくなっちゃうんですね、うん、
撮れますよという。
そうでもそれがやっぱりね、
一番ダメなパターンですね。
履歴書ですからね、うん、あれね、
うん、ちゃんと怖いとこがあった上でアクションがあるならいいんですけど、
う
ん
そうですね、
多分この監督はアクションの方やりたかったんだろうなみたいのが、うん、
なるほど
見てていたたまれないというか、うん、
じゃあね、はい、ぜひこれ聞いていただいた方々はもう、
う
んすぐレンタルビデオ屋に走っていただいて、
ねうん、ジョーズインジャパンより怖くないホラー映画知ってる人には教えてほしいですね。
いいですね。
ぜひ
ちょっとだから中澤さん今後来ていただくときなんか、
ね、
もっと恒例の企画みたいにできそう
です、
う
ん、こんな面白くないやつありますよと、
う
ん、
いやでも本当ねこういうものを見るとね世の中平和になると思うんですよ。
確かに
ネットとか見るとすぐ炎上させようとするじゃないですか。
そうですね、
あのブリーチとか公開されるとすぐにもう叩くために見に行くような
人、
う
ん
う
んは
い
は
い、そういう人にジョーズインジャパンをまず見せてちょっと落ち着けとね、
はいはいはいはい、2本立てするんですよね、
うん、あ全部ね
こけたくない映画はもう全部最初にジョーズインジャパン見せた後に
こんな悲惨な国あるよと日本全然安全だよと、
うん、その後に見るブリーチはやっぱ違う、
そうそうそうそう
景色が見え
ますから。めちゃくちゃ面白い
すげえ芝居とか思う。
いや本当にね、うん、
なるかもしれない、
うん、
そう
ちゃんとブリーチじゃん
そう
そうみたいなね、いや原作全然壊れてないじゃんあれに比べたら、ね、みたいな
死神ちゃんと出てくる、
うんうん、わすげえオレンジの頭だ
そうそう
なるかもしれない。
そうそうそう、うん、
そういう意味でもね一度見ていただいてもいいかもしれないですね、
うん、今後も研究していこうと思います。
めちゃくちゃ楽しみにしてる映画見る前にちょっと見るとかね、
うん、そうですね、
それがいいかもしれない、
うんうん、単品でね一個で見るとちょっと時間の無駄感強いかもしれないですけど、
見方をちょっと工夫すればね。
そうね、うん、はい、ということで、
ね、
中澤さんの、
はい、
なんていうタイトルに、
つまんない、
つまん
ない、
うん、
怖くない、
ね、怖くない、
怖くなかったホラー映画ベスト3
ですね、映画ベスト3でしたね、はい、
また都市伝説ではなかったんです
けど、いやでも面白かったです、はい、ありがとうございました。